聖書を拝読いたします。口語訳聖書、新約聖書の68ページ、マルコによる福音書10章17節から27節となっております。それではマルコによる福音書10章17節から22節を拝読いたします。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄り、見舞いにひざまずいて尋ねた。よき師よ、永遠の生命を受けるために何をしたらよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良き者というのか。神一人のほかに良い者はいない。戒めはあなたの知っている通りである。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、父と母と敬え。すると彼は言った。先生、それらのことは皆小さい時から守っております。イエスは彼に目を留め、慈しんで言われた。あなたに足りないことが一つある。帰って持っているものを皆売り払って、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉を聞いて顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。今朝はあなたに足りないものという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのように私たちを礼拝の場にあなたが導いてくださいました。週ごとの礼拝を重ねながら、あなたがやがて私たちに与えてくださる神の国に向かって一歩一歩進んでいることを思い、本当に心から感謝をいたします。どうぞあなたが与えてくださいました本当に貴重な礼拝の時でありますから、私たちが心を開いて、ただただあなたのことを信頼し、あなたのなしてくださることをすべて余すところなく受け止めることのできますように導いてください。この世界を生きるときに常に私たちは緊張が伴いますけれど、あなたの御前に進み出るときには、私たちはすべての重荷を下ろして、ただただ平安な心でこの時を過ごすことができますように導いてください。またあなたの御言葉も、あなたの御胸も、そしてあなたが持ってらっしゃる心も、私たちが平安な心を持って初めて豊かに受けることができますから、この礼拝を通して私たちがあなたとあなたの恵みを豊かに受けることができますように祝福してください。これからあなたが与えてくださいました御言葉を通して、あなたの御胸を聞きたいと願っております。どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉を豊かに受けることができますように祝福してください。あなたの御言葉が光となり、私たちの心を照らすものとなりますように、そこに悔い改めがあり、新たなる希望とまた願いが私たちの中に与えられますように、また御言葉を通してご聖霊が豊かに働いてくださること、ありがとうございます。今日も御言葉を通して私たちが新しい心と新しい思いを持つことができるように、ご聖霊様が働いてくださることをありがとうございます。どうぞあなたを通して私たちがますます新しいものとして作り変えられますように、すなわち父の子にふさわしいものとして私たちが育ちますように、よろしくお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとに置いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日はマルコのいる福音書の10章の17節から22節までの言葉が与えられましたので、その言葉を通して語らせていただきたいと思います。お話に入る前にですね、皆様は人のことが気になりますか。人のことが気になりますかって変な質問ですけれども、私たちはですね、人のことがとっても気になるという人と、まあ普通に気になるという人と、 あんまり気になりませんという人と、大体3通りの人がいるというふうに言われております。まあ、それはいろいろ理由はあるんですけれども、少なくともこういう3通りの人がいるということですね。で、私はどっちかといえばこっち側に近いのかなというふうに思っていますね。小さい頃からですね、人の目とか人表情とかですね、自分に対してどういう思いを持っているのかということが意外と気になる、そういうタイプです。まあ、中にはですね、私は自分は違うという人もいるかもしれませんけれど、私はそういうタイプですね。ですから人の評価というのが結構響くんですよね。なんか自分のことを評価してるなと思うととても嬉しくなりますし、そうでもなさそうだなというふうにするとですね、途端にぺしゃんこになるわけです。で、私の兄のことを知っている人たちはたくさんいると思いますけれど、結構うちの兄貴はですね、高校生の頃からか心理学に興味を持ってですね、で本当は彼は、まあ、言語 の働きをどっちかとしたんですけれども、若い時はですね、将来心理学を勉強して、まあ、そういう専門家になりたいというようなことも言ってたことがあるんですよね。それで私はモルモットになるわけです。観察の対象ということですね。ですから兄貴が私のことをいろいろ観察しながらですね、こうしたらどう反応するか、ああしたらどう反応するか、いろいろチェックしてるんですよね。で、そういう中で、兄貴はですね、私がいわゆる褒め殺しというのがありますよね。褒めるんですよ、褒めたらですね、すぐ顔がほころびるんですよね。こうしてニコッとなるんです。で、褒めて喜んだところをさらに褒めるとですね、もっと私がニコニコするんですよね。で、私がですね、それこそおだてられたら豚でも木に登るというふうに言いますけれど、もうあまり褒められてですね、もうどうしようもないというぐらいこうして嬉しさがパンパンになったところでですね、それはただ言っただけだという話になってですね、なんかここまで喜んだのに恥ずかしいみたいな感じになってですね、よくいたずらされたことを覚えています。まあ、そういう意味では私はどちらかといえばですね、そういうふうに人が自分のことをどんなふうに感じてるんだろうかということに対しては、まあ、割と敏感だったというふうに自分では思っています。まあ、小さい頃に小児麻痺になったということもあるので、意外とこういういじめられたりいろんなこともあったので、自分の周りにいる人たちが自分の味方なのか、それとも私に悪いことをしてくる敵なのかというのはですね、結構私にとっては重要なことだったので、まあ、そういうこともあったということですね。ですから一番安全な方法はです、安全なことはですね、みんなから私がいいものだと見られるという、みんなから私がいいものだと見られたらですね、いいものに対してあまり悪いことしませんよね。ですから少しですね、どうにかしてみんなに、いいように見られるようにしようといった、まあ、そういうことがあったと思います。前にも話しましたけれど、意地悪な高校の時の私の同級生ですけど、彼は、今週はですね A という意見を言って、翌週はまた B という意見を私に聞かせるわけです。それで私がどんなふうに反応するかということをチェックしてるんですよね。で、チェックする前に結構吉道というのは人の意見に左右されるようなという、こんな話です。じゃあ私がチェックするという話で、それで、その人が A という意見を言ったときに、うん、僕もそう思うと言ったんですよね、多分。で、翌週になったらですね、 B という意見を言ったら、私がうん、ああそう、本当にそうだと思う、 B だと思うと言って、で3週目になったときに、お前は私が A と言ったときもそうだと言った、 B と言ったときもそう言った、お前は自分の意見ないのかって言って、ちょっと言われたことがあって、へこんだことがあるんですけど、私にとってはですね、実は A でも B でもよかったんですよね。要するに相手に賛同してですね、そうだそうだと意気投合してですね、自分のことをよく見てもらいたいというのがあったということだと思います。まあ、そういう意味では人は少なかれ多かれ少なかれですね、よく見られたいというのはあるでしょうし、そしてよく見られたいという時にそれなりにですね、良いというものがどういうものかという、それなりのイメージはあると思うんですよね。 で今日の聖書の箇所に出てくるあのお金持ちのですね青年はイエス・キリストのところに近づいてきました。その時に、彼はですね良き死を永遠の命を受けるために何をしたらよいでしょうかというそういう質問をするです。その時にですねこの青年がイエス様に質問する時にイエス様に対して彼がどういうふうに評価してたかというのが良い塩という言葉で出てくるわけですよね。ですからこの良い塩という時の良いというのはですねこの青年の一つの基準なんですよ。自分の基準からするとイエス・キリストは良い方なんですよね。それで良い塩、良い先生って、私に教えてくださいというふうに彼は言うわけです。ところがイエス・キリストはどう答えたかというとなぜ私を良き者というのか神一人のほかに良い者はいないとこういうわけです。そうすると青年の基準ではイエス・キリストは良い者、良い方ということですよね。ところがイエス・キリストの基準からするとですねこの世界に良い方は父なる神様しかいないという話になるわけです。ですから同じ良いものという言葉を使っていてもですね実はその良いものということの中身はですねそれぞれで全く違う基準を持っていたということが分かるわけです。このイエス・キリストと弟子たちあるいは人々との会話の中でイエス・キリストが考えていらっしゃることとそうでないことを考えている人たちがこういうふうに一緒になるということがよくあったんですよね。ですから私たちはですね自分にとっての良いというのとイエス様にとっての良いというのがどう違うのかということを知っているというのはですね実は大切ということになるわけです。でそもそもこの青年の基準としての良いというのがどういうものだったかという話になるわけですけれどイエス・キリストが戒めはあなたの知っている通りである殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、父と母と敬えとこういうふうに話したときにですねこの青年は答えました。先生それらのことは皆小さい時から守っておりますとこのように表現したんですよね。この青年がイエス様に良いしようと言ったということはですね良いということに惹かれる心を持っているということです。そして良いというものに惹かれる心を持っている青年にとってのですね自分の中でこれまで求めてきたあるいは一生懸命努力してきた良いというものがですねこの言葉の中に出てくるわけです。私は殺すことはしません、勧誘することもしません、盗むこともしません、嘘もつきません、欺いて取ることもしません、で父と母とも敬っています、でこれを一生懸命やってきました、これが私が良い人となるということのためですということになるわけですよね。ですからこの青年のですね良いということの基準というのは殺さない、勧誘しない、盗まない、偽証を立てない、欺き取らない、父と母とを敬う人という話になるわけです。少なくとも旧約聖書の中にこのような戒めがありますから聖書に出てくるこの戒めをちゃんと守ることができる人が良い人の条件だというふうにきっと彼は思ってたということですね。皆さんもですねそれぞれに悪い人になろうと思ってるわけではないでしょうから、それぞれに皆さんも良い人になろうというふうに思ってるんだとは思いますけれど皆さんにとっての良い人、良いものというイメージというのはどういうものなのかということを一度ですね点検されるということをですねしてみるごらされることをお勧めしますね。この青年は先ほど言ったことが良いことだというふうに思ってました。ですから自分から見てイエス・キリストはまさにそれをちゃんと守ってやっている方に見えるわけですから、そして自分よりもレベルが上だというふうに見えるわけですから、ですから良い人としては自分よりももっと良い人であるイエス・キリストの良い先生、どうしたら私は永遠の命を得るということができるところまで私はこうして良いものになることができるんでしょうかというふうにイエス様に質問したということです。ただ彼がですねこういう 立法に書いてあるような殺さない、介入しない、盗まないというようなこういったことを守り、父と母と敬うというこういう生活を小さい頃から真実に一生懸命生きてきたにもかかわらず、彼はですね、どうもそれだけでは足りないという、そういったものも抱えてたということがわかるんですよね。だからイエス・キリストにさらに上を求めて近づいていったわけですから、彼は正しい良いという生き方をしたにもかかわらず、自分の中ではそれではどうも足りないんじゃないかという思いを持ってたということがわかるわけですね。で、これがですね、どういったことかということはですね、理由があります。例えばこのここで殺すな、介入するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るなという言葉がありますよね。それ守ることは大切なことではありますけれど、でもそれ自体は良いことではないんですよね。要するに相手に対してですね、相手に対して悪いことはしないということですね。相手に対して悪いことをしないということを実行するためにはですね、誰とも関わらないという方法もあるんですよ。誰とも関わらなかったらですね、その人を騙すこともしませんし、その人から奪い取るということもしませんから、この相手に対して悪いことをしないというのはですね、誰にも関わらないということを通しても成し遂げることができる。ただ何もしないということなんですよ。仮にそばにいたとしてもですね、別にその人に対して一切ちょっかい出さない。で、そういう生き方をすればですね、殺さない、介入しない、盗まない、偽証しないということができるんですよね。ですから相手に対して何一つ良いことをしてあげなくても守ることができるのが、これしないということですね。まあ、この世界の中ではですね、お互いいろいろお互い同士でこういういろんなことで傷つけられたら傷つけたりということがあるので、人から何かされるということが多くあるので、自分に対して悪いことをしない人って、自分に対して何も悪いことはしない人というふうになると、安全な人ということになるし、安心な人ということになるし、それだけでこの世界ではですね、いい人という話にきっとなるんですよね。ですけど、それは相手に対して何も悪いことはしないというだけの話であって、良いことをしてあげるということではないということです。私たちはそういう意味でですね、相手に対して何も良いことはしてないけれど、ただ自分は悪いことはしてないのでいい人だという生き方もできるということですね。そして彼のまたそもそもいい人であろうという目的ですけど、そのいい人であろうというのは誰かのためじゃないんですよ。自分がいい人でいたいんですよね。いい人である自分が満足なんです。いい人である自分が自分にとっては心地いいんですよね。そしてどれぐらいいい人になるか、なろうと思っているかというと、神様に認められて天国にまで入れてもらう、要するに永遠の命を、に入れてもらうほど、神様にも認めてもらうほどのいい人になろうということですね。ですから良いということの中にも自己中心的な良いというのもあるという話ですよね。じゃあ父と母とは敬ってるんじゃないですかという話になるかもしれませんけど、そもそもその実会の中でですね、父と母と敬いなさいには続きがありますよね。父と母と敬うんだったら、子であるあなたは長生きをして神様が与えてくださった地で祝福されるよと約束があるわけです。ですから父と母と敬うことは父と母のためではなくて、父と母を敬うことであなたが祝福されますよという意味の父と母と敬いなさいになるわけです。実際私たちは生きていく中でですね、わからないことがいっぱいあります。そのわからないことがいっぱいある中で、私たちのことを心配して、注意を与えてくれたり、あるいは方向性を示してくれたりするのは親ですから。ですから親と子どもが良好な関係を持っているとですね、少なくとも子どもよりはですね、20歳、だいたい20年間ぐらい先の人生を生きてますから。ですから私が転ばない前に、父親、母親は失敗を経験しているわけです。 それを教訓としてあんたは気をつけなさいという話になるわけです。そして20年先を歩んでますから、こうするとよかったなということもいっぱいあるわけです。それを取って子どもにですね、あんたはこういうふうにした方がいいよ、そうするとこういう結果があるからというふうに教えてあげることもできるわけです。ですから私たちがですね、生きていくときに自分たちよりも先を生きて私たちのために適切なアドバイスをしてくれる人がいるというのはとても良いことなんですよね。ですから子どもというのはその父と母と敬うことを通して、その子どもが二十歳になれば親も20歳年を取るわけで、こういうふうにしながらですね、年を取ってもどういうふうに生きたらいいかということを迷うことなく相談することのできる、あるいは教えてもらう、そういう人がいるというのはとても良いことなんです。ですから私たちは成長する分からないことが多い存在ですから、父と母と敬うこと、そして究極的には天の父なる神様を信頼して、この方を信仰し、その方のことを礼拝する心を持って生きるということが私たちにとってはとっても必要なことなんですよね。でもこの父と母と敬いということもある意味では素晴らしいことではありますけれど、でも父と母と敬うことによって父や母も嬉しいですけれど、でもそれはあなたのために一番大切なことだよというのがもともとの聖書の意図ですから、そうするとこの青年がですね、小さい頃からちゃんと神様の戒めを守っています、ですから私は神様に認められる良い人のはずですという、こういうのはあるんですよね。ところがですね、こういう良い人というのはどんなふうになるかというとですね、自分で良い人と思っている、だけど一緒にいる人たちに対して何も良いことをしてくれない、そういう人になりやすいということになりますから、そうすると皆さんの身近にですね、そういう人がいたとしたら皆さんはその人のことを心から歓迎するでしょうかという話になるんですよね。また自分が正しいものである、認められるものとなろうと思えばですね、自分より劣るもの、自分と違って間違ったことをしている人、そういったことを見つけたらですね、指摘することで自分がその人よりも正しい良いものという話になりやすいですから、ですからこういう類の正しい人、良い人というのはですね、周りの人からするととてもそこにいるとですね、自分たちが生きることが苦しくなるような、そういう人ということになります。ですからこの青年はですね、一生懸命良い人となろうとして生きているわけですけど、で良い人として生きているはずでありますけど、でも彼の周りにいる人たちは彼のことを認めて、彼のことを受け入れて、彼のことを喜んで、彼のことを尊敬するというふうにはならないんですよ。ですから自分はちゃんとやってるのに、なんで人は認めないんだろうか、自分はこんなに良いものなのに、どうしてあの人は私のことを無視するんだろうかという話になってきますから、ですからこのお金持ちの青年がですね、良い人であろうと思ってですね、してはならないことを一生懸命守り、そして父と母を敬って、それにその仕えていくということを一生懸命するというだけではですね、実はこの人はたくさんの人たちから受け入れられ喜ばれるものとはなれないという話なんですよね。私たちはですね、周りの人たちに対して与えるものがあって初めて周りの人たちから見たら良いものになるんですよね。そうでしょ。サマリアの女の人が、イエス様とお会いしたことを通して彼女が救われましたという、そういう聖書のお話がありますよね。で彼女はですね、5回結婚して6人目の人と同棲しているという、そういう意味ではあまり家庭的に恵まれない生活をしていた人ですね。その彼女に対してイエス・キリストがおっしゃったことというのは、私が与える水をあなた飲みなさいって、その私が与える水を飲むんだったら、それはあなたの心を潤して、今度はあなたの心の中から泉がこうして湧いてきますよと教えたんですよね。それはどういうことかというと、彼女の根本的な問題をイエス・キリストは知ってたので、解決を与えて示してくださったわけです。あなたがどんなに幸せになりたくて、 で最初の夫にも次の夫にも周りの人たちにも自分が幸せになりたいからこうしてほしいああしてほしいと望んだとしてもですよ、あなたの中から一緒にいる人たちの心を潤してあげる、そういう心から湧き出てくるものがなかったら、あなたが一人になりたくなくても一人になってしまいます。一緒にいてほしくても一緒にいてくれる人はいなくなります。だからあなたの本当の問題は、あなた自ら周りの人たちのことを愛し、あなた自らが周りの人たちの命を生かすためのものをあなたが持たないとダメなんですよって、私はその命の水を持ってるから私から飲みなさいって、そしてあなたはそれを今度は自分から他の人たちに飲ませてあげなさいと言われたんですよね。ですから本質的にはですね、この金持ちの青年もですね、そして、結婚に何度も失敗した女性もですね、本質的には同じ課題同じ問題を持っているということが分かるわけです。一生懸命生きてるんですよ。一生懸命生きてるけど、それは自分のためなんですよ。周りの人たちに満たしてあげるという意味でのものではないんですよね。ですから自分ではそれでいい、でも周りから見ると全然それではダメだという話になっているということなんですよね。ではイエス・キリストは良いものというのは、良い方は神様しかいないんですよと言われました。イエス・キリストは良いお方は一人だとこのように言われました。そうすると天の父なる神様は私たちに対して悪いことは一切しない、これは当然ですよね。そうじゃないですか。神様が私たちを殺すんじゃなくて私たちの命を生かそうとするんでしょう、ね。そういう意味で天の父なる神様は私たちに対して一切悪いことはしません。これが前提です。そして一切悪いことをしないので、その何をするのかという話になった時に、私たちに対して父なる神様は私たちに良いことだけをしてくださるということになるわけです。神様が創世記から黙示録までのこの聖書の言葉を与えてくださいましたけど、どの言葉一つとってもですね、私たちに害を与えるものはありません。かえって御言葉をですね、真剣に私たちが受け止めるのであれば、それは必ず私たちの命を生かすものになります。神様が作ってくださった世界も私たちが死ぬようにできているのではなくてですね、私たちが守られて生きることができるように作ってくださっています。ですから天の父なる神様は私たちに対して悪いことは一切しない上に、良いことだけを私たちのためにですね、してくださるということです。その良いことというのはどういうことかというとですね、過保護であるとかそういうことではないです。甘えかすとかそういうものではないです。私たちに必要なものを十分満たしてくださるということですね。私たちがこういう空気を吸ってますよね。空気を吸ってます。空気の中にある酸素を取り入れているということはみんな知っていることです。じゃあ酸素はいいんだなという話になってですね、 100% の酸素だけでですね、こうして吸わされたらですね、普通の人は大変なことになってしまいますよね。ちょうどいい酸素量がいいんですよ。いくらですね、良いものを食べさせてあげたいと言って本人がですね、例えばまあケーキが好きだとか言ったとしてもですね、クリスマスの時にですね、あのきらめきからいただくケーキがあるんですけど、これをですね、ケーキ好きなんでしょうって全部30分で食べなさいみたいにして食べさせられたらですね、大変な話ですよね。ですから天の父なる神様は私たちに対して良いことしかなされませんけれど、その良いことというのは私たちに必要な分だけを私たちに満たしてくださるという、こういう良いことをしてくださるということです。そういうふうになるとですね、みんな同じ状況じゃないんですから。ですからこの人のためにはこの必要、あの人にはこの必要、この人にはこの必要だから、慰められる人もいれば励まされる人もいるし、厳しいことを言われる人もいるし、また引き上げられる人もいるし、いろんな人たちがいるわけです。でも神様がいろんなことをなさるというのは不公平ではないです。私たち一人一人に必要なこととして神様を導いてくださるということです。ですから 私たちの人生の中に起こることで無意味なものとかですね、無駄なものというのは本来ないんですよね。神様が私たちに必要なものとして与えてくださっているということです。ですから一人一人のための恵みをですね、神様は豊かに与えてくださっているということです。ですからイエス・キリストはですね、この青年が良いものというふうに自分に言ってきたときにですね、あなたの良いという良いは私の良いというのとちょっと違いますねって、そんな間違った基準で私を良いものと言わないでください、それは間違った理解です。私から言わせると私たちの基準は自分ではありません。この青年は自分で自分のことを良い人だと思ってるんでしょ、自分の基準ですよね。でも良いということの基準というのはこの世界の中で父なる神様しかいないんですよ。これが良いということであり、私たちはその良いというものを知って自分たちも良いものであろうとしていくということでしょうということなんですよね。ですから青年は人間が基準、イエス・キリストは父なる神様が基準だから、本当の良いというのは父なる神様なんだというふうにこのイエス・キリストは語られたということですね。ですからこの青年が殺していません、勧誘していません、盗んでもいません、そういうことをちゃんと守ってますといったときにですね、それはしないということが出発点になるのであって、それをしてないということが、そういう悪いことはしてませんというのが私たちの到達線、完成された形ではないんですよ。悪いことはしませんは前提で、相手のために神のために私たちは良いことをしていきますというのがそこから始まっていくことなんですよね。ですからそういう意味でこの青年は出発点のね、始まりのところに到達することに一生懸命で、それをしているから自分はすごいでしょという話になっているんですけど、イエス・キリストはそうではなくて、そこを超えて良いことをするということが大切なんだということを言うわけですよね。これはパウロ先生の言葉でもそれは理解することができます。パウロ先生が愛がなければ全ては無益なことだよと話をしながら、愛は寛容であり情け深いと、そしてその後はこうしない、ああしない、こうしない、こういうことしないという、このしないという話が出てきますよね。ですからこういう悪いことはしないという前提のもとに、その人のことを全面的に受け入れ、そしてその人のために全面的に良いことをしてあげる、これが愛なんだというふうにパウロ先生が言われたわけですけど、当然パウロ先生がおっしゃっていることはイエス・キリストが教えてくださったことを自分の中で消化して、パウロ先生流の表現としていったところがコリント13章ということになるんですよね。ですからそういう意味では律法というのは私たちの到達点ではなくてですね、律法を守るということを通して私たちは他者のために良いことをしていくという、そういうものでなければいけないということになるわけです。そうした時にですね、まあ、こういうことがこの聖書の箇所で記されているんだなということが分かってくると、私たちにとって重要なのは私はどうなのかなというふうにして自分たちのことを振り返っていくということが必要ですし、そして私たちが本当の意味で良いものに近づいていくためにどうしていかなければいけないというかということも、とても大切なことになるわけです。まあ、そういう意味ではですね、一つにはですね、この青年にとっては、自分が良い人であるということを確認し、自分が良い人であることを周りの人たちにも評価してもらいたかったという意味では自分の評価が気になっているということはあったわけですよね。でもパウロ先生も言いましたよね、私は人からよく見られようが悪く見られようが人がどう思うかということは私にとってはあまり関係のないことです、そうではなくて私を召してくださった神様が私をご覧になって何とおっしゃるのかということが私にとっては重要なんですというふうにパウロ先生は言われました。ですから人の評価を気にしてないですよね。また人から評価されようというふうな、そういったことが自分のために必要ということでもないんですよね。でも私たちはですね、その周りから自分がどう見られるかということが気になって、 で、よく見られるために良いことをするという話になると、一体私たちがしていることというのはその人のための良いことなのか、それとも自分のための良いことなのかという話になるわけです。で、自分のために良いことをするときにはですね、良いことをしているということが分かるようにやってあげないといけないということになるんですから、自分の良さをですね、見せつけようとする良さというのは、まあ、聖書では偽善という表現になるんですけど、イエス・キリストが最も嫌われたのがそういう偽善ですよね。見せかけのものということになります。ですから、見せかけにどうしてなってしまうのか、それは、見せかけを見せてでも自分のことを良いもののように思われたいというですね、そういう思いを私たちが持ってしまっているということですよね。別に本当は、本当の意味から言うと、人がよく見るかですね、悪く見るかって、まあ、悪く見られるとまずいこともいろいろあるんですけど、でも良いように見られるかどうかということはさほど本当は大きな問題ではないということです。この世界でですね、一番良いお方は父なる神様ですけど、皆さん試しにですね、自分の人生を振り返ってみて、神様が一度でもですね、皆さんに対して、私あなた方にいろんなことをしてあげたけど、こんだけさすがにしてあげたから私が良い人だ、良いものだと分かったでしょう、そろそろ良いものだと私に評価ちょうだいという、まあ、そういうふうな扱いを受けた人は一人もいないと思いますよね。かえって天の父なる神様は隠れたところにおいでになって、ご覧になっている方というふうにイエス・キリストが言われましたけど、良いことをこれほどしてくださったのにもかかわらず、自分がしていることを一言も自分がしたとは言わない。イエス・キリストの表現で言うと、右手でしたことを左手に知らせないという、片手でしたことを片手に知らせないという、それほどこれは当然すべきことであって特別なことをしているわけではありませんという、そういう思いで天の父なる神様は私たちのためにしてくださっているということですね。ですから、私たちは自分の評価が気になっているんだったらですね、私たちは相手の必要のために働くということがもしかしたらできてないということかもしれませんから、そういう自分の評価が気になるという時には、私は他の人の必要が見えてないということに気がついていただいてですね、自分の評価ではなくて、その人の祝福、その人の救い、その人の恵みを考えていこうというふうに自分の心を常にですね、切り替えていくということをしていかなければなりませんし、そうすることのできない心を持っていればなおのことですね。パウロ先生は、神様が私たちに与えてくださる賜物の中で一番優れている賜物は愛ですとおっしゃいました。ですから、愛は私たちが生み出すものではなくて、愛はいただくものであり、私たちの心の中に芽生えるようにですね、聖霊の働きを求めていかなければいけない類のものですよね。ですから、私たちが評価を気にするのであれば、愛が足りないんだな、その人たちのことを思う心が欠けているんだな、その人たちを良くしてあげるということに自分が心を砕くことができないんだな、そのことを確認してですね、天の父なる神様、本当に私はこんなものです、どうか私に愛を増してくださいと、このように祈ることを通して、私たちは父に似ることのできるものとなっていくということであります。そしてまた、相手の必要をですね、満たしてあげるためには、その人が困っているということ、その人が悲しんでいるということ、その人が寂しいと思っているということ、がっかりしているということに気がつく心がないといけません。私たちは自己中心になれば自己中心になるほど他の人たちの心に鈍感になります。でも、私たちがですね、注意深く周りの人たちの心をですね、感じ取ろう、それを見ようとすればですね、必ず私たちは他の人たちのその心の中にあるものを理解する力を神様もともと与えてくださっています。そのように、私たちが周りの人たちのその痛み苦しみに共感していく心がですね、こういう感じ合うことができる、 そういうところにですね、やっぱり進んでいかなければいけないということになりますよね。ですから自分たちの周りにいる人たちが何を感じているんだろうか、私はその何を感じているんだろうかということを時々立ち止まってですね、身近な人の心今感じているだろうか、それをですね確認するということをしていただきたいんですよね。いろんな方々の相談を受けてたりするとですね、親ですのに子どもの気持ちがわからないのですという、こういう話を聞くことがあります。兄弟なのに何考えてるかわからないという話も聞きます。こういった類の話をですねよく聞く話ですね。でそういう話を聞くとみんなが了解できないほど相手がよっぽど訳がわからない人なのかなと思う時もありますけれど、でも多くの場合はですね、自分たちがこうあるべきだ、ああ、あるべきだ、こんなことは絶対認められないと自分たちが自分たちの基準で決めつけることを通して相手の心の中で何があるのかということを自分でシャットアウトして感じないようにしてしまっているということが実は多くあるということなんですよね。私が認められるあなたでなければ私は受け入れません、私が受け入れられないことをするあなたのことは知りませんという意識を持つことによって、実は自分たちの心の中ではシャットアウト、この相手のことをもう感じない、何も感じないというふうにして自分の心をこうしてシャッターを下ろしてしまうということを、我々はしてしまうということですね。でも神様はどういうお方か、神様ほどに私たち一人一人の心の中にある悲しみも苦しみも不甲斐なさもいろんなことをこと細かくにですね、神様は私たち一人一人のことを知ってくださっている。だから神様は私たち一人一人に必要なことを与えて導くこともできるお方だというふうに言えるわけですよね。ですから私たちが父なる神様は良いお方、良いお方だということを思いながらですね、父はどうされているのかな、で私は、で父なる神様はどのように感じていらっしゃるのかな、で私はというふうに、こういうふうに振り返りながらですね、私たちが父に似るものとしてだんだんだんだん近づいていくということをしていきたいと思いますし、父がこういうお方だということが分かれば分かるほど、私たちの内側で働いているご聖霊に対しても私たちは心から願うわけです。どうかお父さんに似て育つことができるように、あなたが私の中に新しい心を生んでくださるお方ですから、ご聖霊様どうか私のうちに満ちてくださって、私の心の中に新しい聖霊の実を与えてください、愛を与えてください、喜びを与えてくださいと、私たちは聖霊の取り扱いを受けることをですね、進んでするものとなっていくでしょうし、そうなっていかなければいけないということですね。そうしながらですね、私たちは交わりの中で生かされているということを最終的にちゃんと知らなければいけませんね。神様がいらっしゃっての私たちです。親がいての私たちです。兄弟がいての私たちです。友がいての私たちです。教会に来れば兄弟姉妹がいての私たちです。人は関係の中に生かされているわけですから、そのことが分かったときに私たちはですね、本当に自分自身を支えて生かしてくれている一人一人に感謝な心を持つということができなければならないということでしょう。いつでも本当に感謝してますと私たちがお互いに対して口にすることはなくてもですね、そういう思いを持って過ごすことができるものとなりたいと思うわけです。ですから本当に良い人というのはですね、私は良いものだろうという良い人ではないんですよね。本当に良いものというのはですね、その交わりの中に一人一人のことを喜び、その一人一人を感謝することのできるものであると、これように言わなければならないでしょう。まあ、そういう意味で今日の聖書の箇所は私たちに対して人間的な意味での良い人ではなくてですね、本当に良いお方というのは天の父ですから、この父のように私たちも良いものになりたいと、そう願いながら進んでいくものとなっていきたいと、このように思います。一言お祈りいたします。 愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。お互いで自分のことではなく、お互い同士がその人の喜びのために、その人の必要のために、もし私たちが心を届けることができ、そのためにする小さな技でも、それが一人一人の中に大きな慰めとなり、喜びとなり、力となっていくということを思わされます。お互いがお互いのことを、あなたは良い人だと私たちが思うことのできる、そういう交わりの中に進んでいくことができますように導いてください。そのためには本当に良きお方がどなたであるのか、その良きお方を通して私たちがどんな良いことをしていただいているのかということを、私たちが生活の中ではっきりと知ることができますように導いてください。そうすることによって、神様がしてくださることをいつも喜び、そして父なる神様の御心がなるために、私たちも新たなる願いと祈りを持ち、そして神様がしてくださったことには全て意味があり、必要なことであったということを理解して、心からなる感謝を捧げることのできるものとならしめてください。天の父なる神様がイエス・キリストをこの世界に送ってくださったのは、私たちがそのような意味での喜びと祈りと感謝に満ちた生活をするためであったと、そのように御言葉にあります。感謝いたします。どうか私たちがそのようなものとして生きることができますように祝福してください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。応答の賛美を下げていきましょう。どうぞお立ちください。